構です。聖書をお読みいたします。マルコの福音書11章12節から19節までです。新約聖書第3版の方は89ページ、2017年版は91ページです。12節から19節までです。お読みいたします。翌日彼らがベタニアを出たとき、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、その木に何かあるかどうか見に行かれたが、そこに来てみると葉のほかには何も見つからなかった。イチジクのなる季節ではなかったからである。するとイエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。弟子たちはこれを聞いていた。こうして彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。群衆が皆その教えに驚嘆していたため、彼らはイエスを恐れていたのである。夕方になるとイエスと弟子たちは都の外に出て行った。今日のメッセージは、神の家は祈りの家と題しまして、工藤先生からメッセージをいただきます。
はい、皆さんおはようございます。本日もよろしくお願いします。それではまずお祈りをしてから始めさせていただきます。父なる神様、今日もあなたの御言葉である聖書に耳を傾けられるこの幸いなひとときが与えられていることに感謝いたします。私たちは先が見えないものですけれども、あなたはすべてをご存知でおられます。どうかご聖霊が私たち一人一人の心を照らしてくださって、今日必要なことをあなたご自身が語りかけてくださいますように、すべてを御手に委ねてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。本日はイエス様による宮清めと呼ばれている聖書の箇所になります。宮清めと呼ばれている箇所です。前回ですね、イエス様はロバの子供に乗ってエルサレムに入場してきたということを見ました。でこれが日曜日のことでした。この日曜日からイエス様の最後の1週間が始まっているところです。イエス様はロバの子に乗られましたので、柔和でへりくだった王としてエルサレムに入場されたということでした。力による救いを与えるのではなくて、十字架による救いを与える、そういうメシアであるということを先週見たところです。ところがなんですね、今日のイエス様は力ずくで神殿から商売人たちを追い出していくということをされます。イエス様が力を用いて力ずくで何かをされるというのは、先を見ても後を見てもここしか見当たらないことです。よほどのことだと思うんです。なぜイエス様は力を用いてまで本日神殿を清めるということをなされたのでしょうか。なぜイエス様は神殿、つまり礼拝の場をこれほど大事にされたのでしょうか。 それはこの神殿における礼拝ということがこの時の民の中心にある大事なことだったからです。礼拝というものが信仰者の人生全体を左右していく、そういうものであったからです。前回の箇所の最後の11節にこういうふうに書かれていたんですね。11章の11節、こう書かれていました。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、すでに夕方になっていたので12人と一緒にベタニアに出て行かれた。イエス様はエルサレムに着くとすぐにまず宮に入られたと言われていました。神殿でどういう礼拝が捧げられているのか、神殿で人々がどのように神様の前に出ているのか、それがイエス様の最大の関心でした。イエス様がエルサレムに入られたこの時は杉越の祭りというお祭りが直前に迫っている、そういう時期でした。エルサレムという町は普段はだいたい5万人から10万人ぐらいが住んでいる町だったそうです。しかしこの杉越の祭りというエルサレム、イスラエルの中で最大のお祭りになりますけれども、この時には5万から10万の人々がだいたい20万人から30万人にまで膨れ上がっていたそうです。ローマ世界、ギリシャ世界の各地から大勢の人々がエルサレムに集まっていました。またこの時イエス様が入られた神殿、エルサレム神殿はヘロデ大王という人が大きな改築をした後だったので、とても立派な神殿になっていたそうです。立派な荘厳な神殿がエルサレムの中央にあり、各地から大勢の人々が集まって、そして膨大な捧げ物が捧げられていました。これは人間的に見るならば大変盛り上がっていて、大盛況、大成功と見えたのですね。しかしイエス様は本日この神殿の状況をそのようにはご覧になりませんでした。イエス様が神殿の状況をどうご覧になっているかということが大事なことになります。聖書は現在、今現在は私たち教会が神殿なんだと教えています。教会が神の家であり、教会が聖霊の宮なのだと聖書は教えています。そこでこれは私たちにも関係があることなので、本日はイエス様が望んでおられる神殿とはどういうものなのか、イエス様が望んでおられる礼拝とはどういうものであるのかということをこの箇所からご一緒に教えられていきたいと、そのように思っています。それでは早速聖書本文に入っていきます。本日はちょっと順番を変えまして、15節からのところを先に見ていきたいと思います。まず15節と16節をもう一度お読みいたします。11章15節16節。こうして彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。ここで子どもの質問の一番です。イエス様は神殿で何をされましたか？なぜそれをされましたか？イエス様が神殿でなさったことは何でしょうか？なぜそれをされたのでしょうか？15節、今お読みした15節には、 商売人を追い出したと言われています。そして16節を見ると、宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。これつまり近道として使われていたということなんですね。物を運ぶ道路のようになっていた。それをイエス様はお許しになりませんでした。つまりこの時の神殿は非常に騒がしい状態であったと。ワイワイガヤガヤしていて、とても礼拝できるような状況ではありませんでした。それでイエス様はお怒りになって、礼拝の妨げになっている人々を宮から追い出したということなんです。当時の神殿は少し構造の説明をしておきたいと思いますけれども、中心から外側に向かって礼拝スペースがいくつかに区切られていたそうです。中心にあったのは祭司の庭と呼ばれるスペースで、これは祭司だけが入って礼拝ができる場所でした。祭司の庭の外側にはイスラエルの庭というところがあって、これはイスラエルの男性だけが入れる場所でした。さらに外側には婦人の庭、これはイスラエルの女性だけが入れる場所、そして一番外側には異邦人の庭というスペースが設けられていました。祭司の庭、イスラエルの庭、婦人の庭、そして一番外側に異邦人の庭が設けられていました。この一番外側の異邦人の庭というところが本日の舞台になっています。ここが商売人や通行人であふれてワイワイガヤガヤしていたということです。つまり異邦人たちが神殿に来ても、そこはとても神様を礼拝できるような場所にはなっていなかったということなんです。異邦人たちはそれぞれ住んでいる場所において天地万物を作られた本当の神様がいるんだということを耳にして、そして神様を礼拝しに来ていました。中には遠い道のりを何日もかけてやってきた人がいたでしょう。しかし彼らが期待に胸を膨らませて真の神様の神殿宮に来てみると、そこはなんと異教の神殿と全く変わらないような状況になっていました。まあ、現代で言えば神社の前に出店がいっぱいになっている状況であるとか、または有名なお寺に行くと、浅草の浅草寺とか成田山に行くとたくさんお店がありますよね。ああいう状況になっていたということなんです。確かにです、旅をしてきた人っていうのは捧げ物の動物を持ってこれませんので、そこに鳩が売っているということはすごく助かることだったみたいですね。または外国のお金というのは当時神殿で献金できませんでしたので、イスラエルのお金に両替をして献金できるという、それも必要なことではありました。しかしもちろん必要なことではあっても、一番大事なこと、神様にお会いして神様に祈るということができなくなっているのであれば、それはもはや神の家、神の宮とは言えない状況になっていたということです。神様を求めている人がいるのに、こともあろうに神の民イスラエルがそれを邪魔している、そういう状況があったのですね。イエス様は旧約聖書のイザヤ書を引用して、本来の神の家とはどういうものであるかを17節で教えてくださっています。17節をお読みします。17節、そして人々に教えて言われた。私の家は あらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。これイザヤ書の引用です。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。ヨハネの福音書を読むと、私の父の家を商売の家にしてしまったと、そのようにイエス様は言っておられます。強盗の巣であり商売の家になってしまっていました。つまりこれはどういうことかというと、自分たちの利益を得るための場になっていた。礼拝の場所が自分たちの利益を得るための場になっていたということです。本来礼拝とは何かというと、それは神様のために私たちを捧げていく場所、それが礼拝の場であるはずです。しかしそれが反対になってしまって、自分のために神様を利用していく、そのような礼拝の場になってしまっていたのでした。それでイエス様は大変お怒りになって、力ずくでこれを正していかれたということなのです。私たちはこのように毎週礼拝を捧げていますけれども、なぜ礼拝を捧げているのでしょうか。それは神様が私たちを愛して、私たちのためにイエス様を与えてくださったから、私たちの罪を許して永遠の命を与えてくださったからです。神様が私たちと共に歩んでいてくださる、その恵みに感謝して私たちは礼拝をこのように捧げています。それがいつの間にか自分の利益を得るために礼拝している、自分を満足させるために礼拝している、そういうことになってしまうならば、私たちもイエス様から祈りの家を強盗の巣にしているではないかと、そう言われてしまいます。教会は人間的な営みを求めるのではなくて、皆が心から礼拝できる場所、皆が祈りを捧げることができる場所になっていく必要があります。これからも私たちはそういう教会であり続けていきたいと願います。それでは少し順番が前後しましたけれども、12節から14節のところを戻ってお読みしたいと思います。11章の12節から14節までをお読みします。12節、翌日彼らがベタニアを出たとき、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、その木に何かあるかどうか見に行かれたが、そこに来てみると葉のほかには何も見つからなかった。イチジクのなる季節ではなかったからである。するとイエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。弟子たちはこれを聞いていた。イエス様は葉ばかり茂って実がないイチジクの木を呪われました。でこのあと先ほどの宮清めの出来事を挟んで、20節にももう一度イチジクの木のことが言われています。20節をお読みします。20節、さて朝早く彼らが通りがかりにイチジクの木を見ると、それは根元から枯れていたと言われています。ここで子どもの質問の2番です。葉は茂っているのに実がならない木が枯れました。これは何を表しているでしょうか。葉が茂っているのに実がならない木が枯れた、これ何を表しているのでしょうか。これは見た目はにぎわっているの ですけれども、信仰の実がないエルサレムの状態を表しています。見た目はにぎわっていても信仰の実がない、そういうエルサレムの状態を表していました。マルコはイチジクの木の出来事を宮清めのことと関連させて挟み込むようにしてあえて記述しています。実のないイチジクの木がイエス様に呪われて枯れる、このことは信仰の実を結ばないエルサレムもやがて滅んでいくということを表していました。旧約聖書を見るとイチジクの木とかブドウの木っていうのはよく出てくるんですけど、これはイスラエルを象徴するものとして用いられているのがわかります。例えばですね、旧約聖書の御箇所の7章1節から2節にはこういうふうに言われています。御箇所7章1節から2節、ああなんと悲しいことだ、私は夏の果物を集める者のよう、ブドウの取り残しの実を刈り入れる時のようになった。食べられる房は一つもなく、私の好きな初なりのイチジクの実もない。敬虔なものはこの地から消え失せ、人々の間に心のすぐなものは一人もいない。みな血を流そうと待ち伏せし、互いに網を掛け合って捕らえようとする。でこれはバビロン捕囚の少し前のイスラエルの姿を表して言っているところです。形の上では神の民として歩んで神様を礼拝しているのですけれども、やはりそこには信仰の実がなかったと、そういうふうに言われているんです。これはイエス様の時代のイスラエルも同じことでした。神殿はとても立派で大勢の人々がそこに集まっています。捧げ物もたくさん捧げられていました。しかしイエス様が求めておられる信仰の実がそこには見当たらなかった。葉は茂っているのだけれども実をつけることができない、そういうイチジクとイスラエルが重ねて言われています。今日イチジクの木がイエス様によって呪われて根から枯れてしまった。同じようにエルサレムもイエス様の時代から約40年後のことになりますけれども、ローマ軍によって完全に滅ぼされてしまうということが起きることになります。でそれではですね、それでは私たちは物質的祝福、物質の満たしというものを求めてはいけないということなのでしょうか。生活の満たし、必要なものの満たしを私たちは求めてはいけないということになるのでしょうか。そんなことはないですよね。先ほども私たちは主の祈りの中で日ごとの糧を与えてくださいと祈りました。これイエス様が教えてくださった祈りです。日々の生活の糧も教会の必要も私たちは祈り求めていく必要があります。ただし注意すべきなのは、それが最優先になってしまって、そしてイエス様が本当に求めておられる実をなくしてしまうことです。こうして皆で礼拝すること、私たちが互いに愛し合うこと、私たちが御言葉に従っていくこと、こういう実、イエス様が求めておられる実が第一とされていかないならば、それは教会ではなくなってしまうということです。マタイの福音書でイエス様はこのように言われました。マタイの福音書6章31節、ですから何を食べようか何を飲もうか 何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人、神様を知らないものが切に求めているものです。あなた方にこれらのものがすべて必要であるということはあなたの天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。神の国と神の義、教会にとって一番必要な中心的なことを第一にしていくときにイエス様はすべてを満たしてくださいます。イエス様が求めておられる実を結んでいく私たちでありたいと思うんです。それでは最後のところです。18節と19節をお読みいたします。18節19節、祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いてどのようにしてイエスを殺そうかと相談した。群衆が皆その教えに驚嘆していたため彼らはイエスを恐れていたのである。夕方になるとイエスと弟子たちは都の外に出て行った。祭司長律法学者たちはイエス様から罪を指摘されましたけれども悔い改めの実を結ぶことはできませんでした。むしろこれは神殿で最もしてはならないことですけれどもイエス様を殺す相談を始めたと言われています。彼らにとって一番大事なことは何であったかというと自分たちの立場が守られること、自分たちの利益が守られるということが一番大事なことだったのです。マルコの福音書にはイエス様と律法学者たちの対話は詳しく記されていませんけれども並行記事のヨハネの福音書を見るとイエス様と指導者たちのやり取りが詳しく書かれています。で、本日はヨハネの福音書を少し開いて確認してみたいと思っています。開ける方はどうぞヨハネの福音書を開いてください。ヨハネの福音書の2章の18節から21節にそのことが書かれています。ヨハネの福音書2章18節から21節になります。ここに少しイエス様と指導者の対話が書いてありますので読んでみたいと思います。ヨハネの福音書2章の18節から21節まで、するとユダヤ人たちがイエスに対して言った。こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのか。イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせる。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかった。あなたはそれを3日でよみがえらせるのか。しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであった。という対話が記されています。この時のユダヤ人は神と人とが出会う場であるこの神殿という場所を実質的に破壊しようとしていました。そしてユダヤ人たちはイエス様の体をも破壊しようとしていました。しかしイエス様は言われるんですね。もしあなた方がそれを壊したとしても私は3日でそれをよみがえらせるんだと言われました。イエス様はここで言われた通りに十字架にかけられますけれども3日目によみがえられました。そしてイエス様はご自分の体を神殿としてくださって神と人とが出会う場としてくださいます。 イエス様は天に昇られますけれども、そこから地上に聖霊を遣わしてくださいました。そしてこの地上にご自分の体である教会を立て上げてくださいます。現代私たち教会が神の家であり聖霊の宮なのだと御言葉は教えています。それゆえ大事なことは、教会というところにはいろいろな活動がありますけれども、すべてのことの中心は神様を礼拝すること、神様に祈るということがこの教会の中心になっているということです。もしそれがなくなってしまうならば、もはや教会は神殿ではなくなってしまうということなんです。イエス様がイチジクの木を見に行かれたとき、そこには実がありませんでした。マルコはその理由を、イチジクのなる季節ではなかったからであると。イチジクのなる季節ではなかったからであると言いました。どう思うでしょうか。実のない季節なのに、イエス様は実を求められた。イエス様ってめちゃくちゃなことを言う方だなと私は最初思いました。しかし見方を変えてみると、イエス様がその時に身を求められた、イエス様がその時に身を必要とされた、それにもかかわらずイチジクの木はこう言うんですね。今はその時ではありません、今はそのタイミングではありませんと、そのようにイエス様に言っていると、そう考えることもできます。イチジクの木は何を表しているかというと、神の民イスラエルを表していました。これは現代で言えば私たち教会がイチジクの木だと、そう言ってもよいと思います。イエス様が身を求められているのに、イエス様が今身を必要としているのに、私たちは今は無理ですと、まだその時ではありません、私のタイミングがありますと、そのようにイエス様に言ってしまうことは私たちにはないでしょうか。イエス様はガリラヤで宣教を始める一番初めに何と言われたでしょうか。イエス様はこのように言っておられました。マルコの福音書の1章15節、イエス様の一番初めの言葉です。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様は時が満ちたと言っておられました。イエス様が言われる時が本当の時です。私たちが時を決めるのではありません。自分の時ではなくて神様の時に、私たちはそれに応答し自らを捧げていく必要があります。私たちがイエス様に応答していきたいと、そのように願っていくならば、イエス様は本日のような呪いの奇跡ではなくて、必ず身を鳴らせる奇跡を行ってくださるのではないでしょうか。本日のことはまとめると2つのことです。教会にはさまざまな集会営みがありますけれども、すべては神様を礼拝して神様に祈るため、これが目的の中心にあるんだということを今日覚えたいと思います。いくら活発でいくら賑やかであっても、そこに礼拝と祈りがなければ、それは教会の働きとは言えないからです。そしてもう一つ今日覚えたいことは、イエス様が求める時にイエス様が求める身を鳴らせていく必要があるということです。私たちは神様に自らを捧げて、互いに愛し合って、御言葉に従う、 実をならせていきたいと願います。最後に子どもの質問の3番をして終わりたいと思います。自分の中に両替人や鳩を売る人はいないでしょうか。つまり神様との関係を邪魔するものは何かないでしょうか。もし両替人や鳩を売る人が自分の中にあったとしたならば、それはイエス様にお願いして取り除いて清めていただきたいと思います。それでは最後に今週の御言葉です。コリント人への手紙第16章19節20節をお読みして終わりにしたいと思います。あなた方は知らないのですか。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。お祈りをして終わりにしたいと思います。父なる神様、イエス様はエルサレムに入られましたけれども、まず信仰の中心地である神殿を見に行かれました。旧約聖書の時代から神様は神殿を与えてくださり、そこで救いのご計画を進めようとして来られました。ついにはイエス様が来られて時が満ちたと言われていましたが、残念ながら人々は実を結ぶことはできませんでした。現在私たち教会がイエス様の体であり、神と人とが出会う神殿とされています。どうぞイエス様が求めておられる実をイエス様の時に私たちが結ぶことができますように、ふさわしい応答をあなたに捧げることができるように、どうか私たち一人一人を助け導いてください。今日の御言葉ありがとうございました。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。